のやつに。
これ、
これ、はい、これ、ちょっと、この辺、置いておきます、
はい。
はい。すいません。そしたら、今日は、5月16日、土曜日なんですが、うん、今、リオ州の、サンゴンサーロというところにいますけども、
はい。
これはリオ市から、何キロぐらい離れてますかね。
リオからね、駐車場からここまで大体20キロいるんです
よ、ね。20キロ、ニテロイのですね。
はい。
ニテロイから約
20キロ、はい。橋が13キロですね。
はい、なるほど。
だからリオからだと、
33キロぐらいですね。
もう35キロ
ぐらい。35キロぐらいですね。はい、なるほど。すいません、今日は、福井浩一さんですね。
いや、これの人はね、本当は、
はい。
ひろち。
はい。ひろ、あ、ひろいちさんですか。
あ、ところがね、
はい。
はい。日本で、ね、その、
戸籍の。
これ、旅券を取るときに、
はい。
政府が間違ったんです
よ。あ、で、こいちさんなんてしまったんですか。
それで、
はい。
そしてね、神戸で、
はい。
会員交付員ですか。
はい。神戸。
神戸でね。
はい。
ほんで、その、普通、県からもらうでしょ。
はいはい。
県でね。
はい。
ところが、それが間に合わないんでね。
はい。
で、その東京から、元祖が直接、神戸に送ってくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
そっち見たらね。
はい。
はい。カラスケが高一になってるんです
。高一。本当は広いって言ったんですか。ええ
で、文句言ったんですよね。はい、もう一週間の違いないから、間に合わないから。
戸籍取るときですか。
その、高一に、ね、ひろちゃん高一になってるときにね。
ああ、そうなんですか。高
一でいいですよね、もう。
だからもう、しまう、高一になってしまってね。
はい、ああ、そうなんですか。今、じゃあ。それは今の高一さんで。
高一さん
で。あ、そうです。もともとは、日本では広市さんだったんですか。
そうですか。
日本の戸籍上は広市さんなんですね。
な
んですか。
あ、そうですか。こちらで文句言ったんですよ。もう、お金があるから、これ言ってくれ、言ってね。
なるほど。じゃ今は申し訳ないですよ。じゃあ、高一さん
で。だから高一になってるんです、みんなね。銀行なんかみんな。
ああ、あとなんかイデンティダージっていうか、身分証明は。
みんな身分証明、高一になって
るんですよ。
そうですか。でも、こいつで通
す。そうですか。じゃあ、ちょっと今は、こいつさんということで、はい。もともとは、でも、ひろいちさんなんですね。わかりました。それも初めて聞きました。今、84歳ですよね。
85歳。
あ、5歳になりますか、もう。生年月日で言うと、1929年の、はい。
11月7日。
11月7日ですか。はい。で、生まれということですね。で、長崎県の平戸出身です、ね。
平戸、もともと、はい、大島いう島があるんですよ。
大島、大きい島と書くんですかね。大島。
で、平戸から、はい、約10キロですか、ぐらい。
約10キロ。あ、やっぱりその島があるんですか、その大きな島が。
その島なんですよ。
大島。
もう、はい、もう今は平戸市になってますからね。
そうですか。これ以前ですね。今は、平戸市。
平戸市、大島村になってる。
大島村、あ、そうですか。
だから平戸行った方がみんなに分かりやすいしね。
はい、なるほど、そうですか。
大島行ったら誰も知らないし。
なるほど。まあ日本では長崎出身ということで、なんていうんですか。もともと日本で、お仕事というか、何をされてたんですかね、福井さんは。ちょっと改めてすいません聞かせてもらいますけども、
いやねえ、はい、母の里でね、
はい、お母さんの、
母の里が、
はい、
網元だったんですよ。
あ、網元ですね、はい、漁業ということですか。
漁業ですね、
はい、
でそのいとこたちが、
はい、
みんなその、はい、戦争に追われていってですね、
ああ招集されたっていうんですか。
招集されていってその復興支援して来てなかったんですよ。
ああ、なるほど。
ほんで、うちに、誰もいないから、はい、その、手伝いに来い言われてね。
はい、
それで行ったわけなんですよ。
はい、なるほど。
ほんで、やってるうちに、こんな、お願いします。
はい。
すぐ学校が上なんですよ。
あ、その。
もう、いろいろ飛ぶような、聞こえるような、うちでね。
学校というと、当時は、どうなんですかね。小学校ですか。小学校。あ、そんな、家というか、その上にあったわけですか。当時はでも小学校というと、尋常小学校じゃないですかね。
そうですね。
はい。ああ、そこで、ほんじゃ。
そうです、じゃあ、そっから、校長、校長してたんですよね。
あ、校長。
その学校にちょっと来てくれんか言うんで、行ったら、もう、はい、しばらくその手伝ってくれっていう、学校をね、
はい、
大学がいいんですよ。
校長っていうのは誰がされてたんですか？
村を言うのね。
あ、村、あ、これはまあ別の、まあ小学校の校長さんですよね。
それで、その、はいはい、じいさんが、
はい、
その母の親父が、前、はい、その、市会議員とか、いろいろやってたもんですからね。
結構、地元の明治だったんですね。市会議員やってたんですか。
まあ、その通りね。
すごいですね。
それで、昨日、しばらく、その、
はい。
ちゃちゃってこいって
言われて。ちゃちゃってこいと。その、網元の、まあ、お母さんのとこに。
いや、その、学校に。
あ、学校手伝えと。
手伝うね。
学校、
その学校の教員になってくれんかってわけで、ね、
ああそうなんですか、
はい、しばらくその先生で
先生やってたんですか、
は
学校の先生を、やってたんですか
学校大教員なんですよ。
ああそうですか。
あの先生
ね、
私もね、はい、そんなか体験もないし、もう断ったんですよ、
はいはい、
そんなあれね、で、カバンから来てくれて、はい、まあ、あの頃、教員が少なかったんですね。
これ何歳ぐらいの時ですか？
22、3歳
ぐらい。22、3歳。はい、じゃあ、なんか、あの、学生時代は、あの、なんかやれたんですか？
いや、何もやってなかったです
ね。
それで行ったらね、
はい、
小学校4年生を、はい、その、やり。
担任ですか？
助けてくれんか言ってね。これ田舎の学校だから1学級しかないわけですよ。
ああ、なるほど。
残業一緒でね。
はい。1学級だけ。
1学級。
はい。
普段、4年生終わったらまた5年生やってくれと。
はい。あの、持ち上がって。はい。
それで6年生までやってたんですよ。
ああ、ほな、3年ぐらい。
3年
やられたわけですか。
で、こんな、その、クラスがみんな、もう、中学校に行きますね。
はいはい。
私もね、もう、はい、あれだから、もう、この際、一緒にもうね、
はい、
やろうと思って、ずっともう辞めたわけなんです。
ああ、そうですか。
はい、
で、もともとでも、その、まあ、お母さんの里は網を止まったわけですけど、あの、漁業の手伝いとかもされてたんですか？
その、かかたわら。
ああ、その、あの、教員の方も、大学教員としてやってくれと。網元というと、やっぱり漁師ですから、いろいろやったりとか。
それから農業がもう一緒にやってましたからね。はい、
あ、農業もやってたんですか。じゃあ農業と漁業と。農業と
漁業と。
漁業と、それと、教師と。
あ、じゃあもう。若かったから、まあできたんですよね。
なるほどね。面白いですね。じゃあ結構そのなんていうんですか、もう若い頃から、まあ、農業漁業はやってたわけですね。
そのおかげでそのバカ力が、バカ力がついて、
人
間の
中でも。ああ、そうなんですか。ただその、なんていうんですか、まあずっとその、長崎の、まあ、あの平戸ですね、まあ大島の方おられたわけですけども、あの、なぜブラジルにその行くことになったのかということですね。まあこれがここで。
はい、さっき言いましたように、
はい、どうぞお願いします。
もう何も日本にあの頃ない時代です
よね。戦後ということで。
昭和29年ですか。
はい、
ねえ、1945年。
はい。
で、日本にいてもね、
はい、
まあ、農協や、あの、漁協からは、
はい、
働いてくれて来てたけども、結局、
話もあったんですね。
あったけども、漁協ドルのね、もう将来じゃないでしょ。
はい。やっぱあんまりお金にもならない
という 。まあね。
はい。まあね、もう戦争終わってすぐで、
そうなん
です
よ。で、日本にいても将来なぁと思ってね。
なるほど。あれ、福井さんはあの、ご長男だって言われてましたけども。
そうなんですよ。
はい。それで、兄弟が、8人おらって言われてましたですね。兄弟は、
7人いま
や。あ、7人ですか。
今や、7人。
あ、7人で、1人がお亡くなりになったんですね。で、男の子さんは、じゃあ、
5人ですか。
5人。
はい。
男が5人と女の子が、
3人ですね。
あ、3人、はい、あで、1人お亡くなりになってるんですよね。
4人
あでも兄弟その7人の中で一番やっぱり福井さんが上だったんですか。もうほんじゃ一番のお兄ちゃんで。
そうなんですか、
でもやっぱりその日本にいても仕方がないと、
もう仕方ないと思ってね、ほいで親不幸すると思う言いながら、
うん、
言ったら構わんって言うんですよ。
行ってみると、で当時やっぱりそういうブラジルの募集があったんですか。
いやいや、それ知りません。
ああ、そうかそうか。そこであの、なんて言うんですか、
千葉さんいう人のが、はい、あの旅行者って言いましたね。
千葉さん、
いや、千
浦。あ、千浦さん、千浦ってどんなんですか。千の
千浦、
千の浦、浦は、あの浦って三千円の千浦さん、この人が、
で、この人が、はい、この、はい、彼はその、養子なんですよ。
はい、
養子。
あ、養子で、はい、なるほど。この人が、
ところが、この人の千浦さんの元は、はい、あのやっぱ南部、南洋で、はい、いろいろ仕事してたんですよね。はい、
あ、なるほど。あの、南洋の方で、はい、あの戦前というか、あの、あ
れでね。それでね、はい、一応、成り気になっちゃってね。
はいはい。
そして、
はい、
それで、千浦さんのうちにね、
はい、
あの平戸の大きな旅館があったんですよ。
平戸に、
はい、
平戸に大きな旅館があって。
磯野屋という旅館がね。
磯野屋。
磯。
磯。はい。
磯野屋ですね。
はい。
で、そこの娘さんが、
はい、
その嫁の未来に、
はい、
その親父さんがそこにあったわけ、あの、千葉さんのうちにね、お前行ってこいって。
はい。
で、いろいろまあ、はい、勉強してこいって。
はい。
で、この、
はい、どうぞ。
それで、この千葉さんの、あの、磯野屋の娘さんが、
はい。
結婚して、
はい。
いなくなるんで、
はい。
その後に、うちの娘を、はい、いや、やろうかってわけで、
はい。あ、それが、そしたら、まあ、千葉さんの娘さんですよね。
いやいや、磯野屋さんの娘さんが最初に行ってたところにね、
はい、
あの、夢見、あの、はい、見習いね、
はい、
で、はい、この人は結婚するんで、
はい、
で、探していたらしいんですよ、
その
平戸もね。
あの、女性の方ですね。
ええ、
はい。それで、
それで、今度は、この、お互い、その、酒飲み、飲むのが好きでね。
はい。
そう、なんか酒の、はい、席とかどっかで、
はい。
じゃ今度は俺の娘を、
はい。
娘を、その、やろうかと思って、おそらく家をいいことやってね。
はい。
で、うちの母親が、その、あてに行ったわけです。千葉さんの
あ
てに。
ああ、なるほど。あ、お母さん、そしたら、お母さんでも、網元のお母さんですか。
そうなんですよ、
はい。ああ、ほんじゃ、そこにほんじゃ、お母さんが入られたんですか。
ええ、そう、その、磯野屋さんの娘さんの後にね、
はい、
母親が行ったらしいんです。
ああ、その、旅館のですね。
はい。
まあ、その、なんていうんですか、まあ、いろいろお手伝いというか、まあ、お嫁さんに入られたわけですか。
で、はい、うちの母親は、その、千葉さんのとこ行って、この、小森に行ってたらしいんですよ。はいはい、
なるほど。
母親、まあ、ね、それか、初心も何人もいるしですね。
はい。
それを、あの、何行で儲けたらしいんですよ。
ああ、そうですか。
で、その後に、この人の娘さんに、
はい、
この千代さん、
はい、
いう人は、
はい、
養子に入ったんです。
養子の？
いや、養子ね。
あ、養子ね、はい、ええー。
それで、この人は、はい、結局、宮坂さんやら、加藤さんなんか、
はいはい、
その、
南米銀行の、
いい友達でね。
宮坂邦人さんですね。こっちのあの、来てる、ね、加藤清さん。はい。もうその頃から知ってられたわけですか。ということは、あの、この旅館っていうのが、まあ、平戸にあったわけですけども、あの、その、吉田入った千浦さんっていうのは、東京でなんかその旅行店をしたという
です、ね。そうなんですね、はい。南米旅行者
南米旅行者。こ これがそしたらあの、まあ、その戦後やってられたわけですね。
そうです。で、ね、うちの母親がその旅行者やってるのを知ってたもんだから、
はい、
でその、はい、旅行者に頼んだわけですよ、はい、うちの息子は行きたい言うけど、
あ、なるほど。あ、お母さんがですね、お母さんがそしたらもうそこで、あの、ええ、栗さんがブラジルか行きたいっていう話はもう言ってたわけですね、ええ、はい、
だからまあそしたら俺に任せたけど、
はい、
ええ、自分が走るから、
はい、はい、なるほど。
で、その千代さんがお世話来る前に、
はい、
南米その視察に来たわけなんだ。
ああ、なるほど。千代さんも来られてたわけですか、
ええ、
はい、
私で会いに行ったんです、その時にね、
はい、
まあ、ある本人はこっちも知らないし、
はい、
向こうも知らないし、
はい、
私もね、
はい、
そこであって。
ということは、じゃあもう千浦さんはあのブラジルには何回か来られてたんですかね。
いやいや、来てたんです。
それはもう戦前からですかね。戦後
に来てたんですか。戦前も来てたん
です。あ、来てたんですか。じゃあ結構いろいろその旅館とか、あの、まあ、南米旅行者をやってたってことがあって、戦前も戦後もブラジルに来たりしてたわけですよね。
はい、で、宮坂さんとは、はい、確か日本で知り合って、ね、
はい、
たんですよ。
宮坂さんと。
加藤さんとかね。
日本で知り合って。はい、ああ、そうですか。じゃあまあ、ブラジルにそういう、まあ、あの、知り合いのルートがあったわけですね。
あったわけ
ですね。あの、千浦さんがですね。あ、それで、まあ、ほな、お母さんが、福井さんがもう、あの、日本におってもっていうことで、で、行きたいっていう話を言ったら、俺に任せろということで、で、ブラジルのルートを作ってもらったということなんですね。ああ、そうですか。
で、私よりも、2ヶ月ぐらい前ですか、行ってね。
はい。
はい、私、はい、あの、初めて会うんでね、
はい、
家まで行ったんですよ。
はい。その時は、これが、場所が東京にあったんですかね。
東京の港区にですね。
東京の港区に、はい、その南米旅行者があったわけですね。
いやいや、あの、自宅がね。
あ、これご自宅ですね、はい。港区の自宅ですね。に会いに行ったわけですか。
はい、
これはブラジル行かれる前ですね、福井さんが。はい、福井さんが、ブラジル行かれたのが1955年の。
54年の。
あ、54年、はい、すいません。
あの、神戸出たのが12月21日。
12月21日ですか。はい、これ何丸ですかね。
ブラジル丸で。
ブラジル丸で。
はい、
あ、その頃、54年と人一番多い頃でしょうね。
そうなんですね。60年。
そうですね。戦後移民が始まった翌年ですから。あ、ほんじゃそこで、な、その行く前に、志村さんとこに会いに行って。
行って会って、じゃあ今から、はい、俺行ってくるから言って。
はい、
あの、見送って、
はい、
で、千代さんが、
はい、
横浜からの確か乗ったと思いますね。
千代さんの。
船でね。
はい。
そして、さっき話したように、
はい、
レシーフェで千代さんの船と、我々が乗ってるブラジルマネが、一緒になったわけ
です、はい。なるほど。あ、そうですよね。千代さんは、その前に、ブラジルに行ってたわけですね。それで、
その帰りに、
はい、
レシーフェで
寄ったんですね。
ね、
ちょうどあの、なんていうんですか、あの、福井さんが行く船と、
石
田の船と、
石
田さんたちが帰りの船と一緒になったと。
それで、わざわざ船に訪ねてきてですね、
はい、
おい、福井、今帰っているよとか言って、
はい、
でブラジル行ったら、もう、宮坂さんにも誰にも頼んだから、
う
ん、
ああ、そうですか。
確か山形で働くようになるか、
はい、
なるから、
はい、
行ったら、一つ3年間はバカになるって
。はい、なるほど。あの、志村さんに言われたわけですね。3年間はバカになると。
とにかく、
うん、
とにかく日本では行ったって、誰も、あいつは食プレンドと。
なるほど。
だからバカになって3年間働いてね。
はい。なるほど。
うん、
その時山形雄三郎さんっていう方は全
然。もういなかったん
です。もういなかったんです。でも名前はお聞きになってたんですか。
名前は知らなかった
ん
です。
ああ、名前も知らなかったわけですね。はい、なるほど。
ただ、まあ、知られてるのは全然そんな、山形雄三郎とかの。
うん。
で、未亡人の兄弟とは会ったことあるんですよね。
はい、それはいつ会われたんですか。
あの、こちらの来る前に、
ね。来る前に、あの、平戸で。
ええ。
あ、そうなんですか。 ほんじゃその。
そしたら言ったら、姉によろしく言ってくれ、頼まれてね。
ああ、そうですか。まあ、その山形雄三郎さんがやっぱり同じ平戸出身ということで、
う
ん、それもまあ、志村さんはご存知のことで、山形雄三郎さんのとこの、あれを紹介してもらったような。
いや、まあ、それか、この宮坂さんの影響かな。
影響で。う
ん、
そうですか。それは
山形富士雄を紹介
はい、
に行ったら、どうもいい。
あ、なるほど。
頼んだみたいなんです
か、ね。それが、ゆうざぶろさんの三男の方ですね。
三男です。
三男の富士雄さん、
ええ、
富士山の富士に男ですね、ええ。この人に頼んだと。
彼はね、この山形富士雄いう竹尾文雄。
はい。
それから富士雄、三人
兄弟、はい、ね、で
生まれた時に、
はい、
その雄三郎が竹雄いうのは結局その武士の、
はい、あ、武士の、あ、竹雄というですね、はい、
それから文雄は結局その、はい、文学の方の、
はい、ああ、なるほど、はい、
はい、
で、富士雄さんは、まあ、日本の武士さん、
日本の武士
さん、竹雄さんの武士の文に男なんですかね、で、文雄さんは文に男ですか。
そうなんです。
あ、でもそういうふうにやっぱり
雄三郎
さんが、
自分でやってたんですよ。で、この富士雄さんは、
はい、
前はだから言って、
8
歳ぐらいの時に、
はい、
おばさんの家にやったわけですよ、日本の。
はい、なるほど。でも生まれはブラジル生まれ
ですかね。ブラジル生まれだけどね。
はいはい。
で、8歳ぐらいの時に、お前は日本語の、勉強やらいろいろしてこいって、
ね。ああ、じゃあその、日本に来てたわけですね。
ええ、
そういうのですか。ただそしたら当然藤尾さんとかには日本では会ってないわけですよね。
会ってないです。
はい。ただまあ向こうで、
はい、
じゃあそのいろいろ世話してくれるということで。
で、おばさんの家に入ってですね。
はい。
で、あんまり、その、口ぶりはね、自分の好きなんか疑いたい。
ああ、そうですか。じゃあそのまあ、志村さんの紹介で、まあ、宮坂と、国人さん多分通じてそこに行くようになったと。
それで、それで藤尾さんは、
はい、
一応慶応に入ったわけです。
慶応。
慶応ですね、大学の。
あ、慶応に入ってたんですか。
はい。
あ、そうですか。
でも日本で勉強してこいってわけ
で。ああ、なるほど。
で、お子さんが、やかましく行って、
当時でも1954年に、神戸を出て、着いたのがブラジルサントス着いたんですね。これが1955年の。
の2月4日ですね。
2月4日にサントス着で、はい。その時に、藤尾さんはサントスまで迎えに来てくれたわけですね。
いや、リオで会ったわけです
よ。あ、リオで。
ええ、
はい。あ、じゃあサントスにおりましたけども、リオで、
ええ、
藤尾さんが。
はい、我々ね、なんで日本の産地が降りたかというと、
はい、
日本協会というのが
あって、ありましたですね、はい、
あれはやっぱその単独青年の、
はい、
いろいろ昭和していて、
はい、なるほど、その時は、
で、我々が単独青年で、その第一号でいうわけでね、
ああ、そうなんですか、日本協会の。
で、日本に、日本で、神戸、はい、神戸でね。
はい、神戸の日派協会で、今もありますけど。あ、その単独青年の方は第一号になるわけですか。
第一号になるんです。それで、
はい、
貸し付けも、
はい、
ねえ、どうせその千村さんが、
はい、
みんな何でも自分で金出していく必要ないと。
はい、はい、はい。あ、そういうふうに言われたわけですか。
だから、ちょっと待ってくれと。そしたら、政府が、みんなで、その、
貸し付け
るわけだと。
なるほど。
ね、
じゃあ、そういう制度で行った方がいいということで。
まあ、ね、それで、みんなで、その制度で行けと。まあ、自分のお金。
断頭にしてくれたわけですね。
そしたら、やっぱし、出ましたね。
あ、そうですか。
それで、神戸で、一応、4人ですか。
あ、4人が一緒に。
4人が一緒に。
同期ということになるわけですか。はい、
ところが、その、貸し付けてもらったけど、
はい、
保証人なんか全然。
いなかったわけですか。
いや、
はい、
親はなってないわけです。
ああ、はいはい。
で、これ4人お互いに。
はい。 お互いが本当に同士になって。
本当に同士なんでね。行ったら一生懸命働いて、早く返してくれとか言ってね。じゃあ、千葉さんが何のお金、政府からのお金だから、払わんでいいと。
はいはい、
初めてこの3億1000円のに、
はい、
来たわけです。
なるほど。
で、その時にね、
はい、
こんな船はどうするかと、で、日本のブラジルマンの前に出ていく。それから、はい、ブラジルが、海軍が船作ったわけ。
ああ、はい、作りましたね、はいはい。
その船に乗っていくか。
ああ、その、見てみたら、軍艦組というのがありますけども、はい。それに乗るという話もあったわけですか、当初。
だからね、
ブラジル丸ではなくって、あ、初めの頃に。
そこで、ね、
あれ、日本で作った軍艦をブラジルに乗っていくのに、それで乗っていくという話もあったわけですか。そうなんですか。
その代わり、その日本、海軍の船で来るときついぞと。
ああ、なるほど。
ねえ、ブラジルの船で行くと。
はい。まあね、やっぱりブラジル丸はね、ね一応大型船で、船もありますから、楽ですよね。
だからもうね、俺も考えたけど、
はい、
そして、このブラジル丸に来たわけなん
です。ああ、でもそういうの結構選べたんですかね。
そうなんです。まあ、向こうがそうしてる。
ああ、じゃあ、ちょっとしたらその軍艦で来てたかもわからないわけですか。
そうなんですよ。
それこそ神戸でね、造船所、ありましたから、それで、軍艦で帰るという話で、ブラジルまで来る。そういうことも
あったんですか。まあ、観光旅行みたいな気分でね、ブラジルまで行けと。
なるほど。うん、じゃあこれまあ山麓ですから、まあ言ってみたらその山形さんの藤尾さんの呼び寄せっていう形で、形の上ではなるわけですよね。でも他の人たちはどうしたんですか？その同期の。
あの浜岡いうの知りませんか？
浜岡さん、あの香川県の方ですかね。
そうですか、浜岡。
香川県人会長もやった浜岡さんですかね。
いや、県人会長やったから知りませんけどね、あれが自動車の部員なんか、
はい、あやってたんですか。
スーパーでやって、あれ、はい、新聞ね、
はい、今サンパラにおられる方じゃないですかね、浜岡さん。ちょっとそのどの浜岡さんか、いやちょっと僕もまだどの浜岡さんか分からない。
小柄のね、
ちょっと小太りの方じゃないですか。
いや
違いますか。
あの頃は浜岡
浜岡康夫さんですかね。
うん、
あの人じゃないかなと思うんですけどね。今、リベルダージで、ちょっとなんか、事務所かなんかやってる人かなと思うんですけど。
いやー、どうですかね。だから、ね、もう全然、もう所属不明なんですよ。
その人がでも同期になるわけですか。その単独青年の4人の1人っていうことですか。浜岡康夫さん。
ええー、これ。
ちょっとわからないんですけど、はい。
で、これ、日本に帰って、帰ったんじゃないかと思うんですよね。
ただ、他のその4人っていうのも全部藤尾さん、山形藤尾さん。
いやいや、そうじゃなくて、
バラバラですか。
彼、浜岡さんは、なんか主人がいるってね、
は
い、おじさんが。
じゃあ、その藤尾さんの呼び寄せできたのは、おじさんだけだったんですか。それでその時は、じゃあ、単身できたわけなんですけど、そうか、後に、弟さんが来られますよね。
あれは山形が呼んで。
また呼んでいただいて。じゃあ、この時本当に全く福井さんはお一人で来たわけですね。そうですか。でも、もうブラジル行きが決まってですね。でも、その山形藤尾さんの、リオのですね、あそこの、そういった、海岸の、もう塩田に入るという話はあったわけですか。
いや、もう、その船の上でね。
船の上で、はい。船乗ってた最中ですか。
船が利用に着くまでどこに行くか
分からなかった
ですね。全然、分からなかったって、みんなが、って言うわけですよ。
まあ、当然不安ですよね。
どこに行くか分からない。よく来たな、言ってね。
ああ、そうですか。でも先ほど言われた、なんていうんですか、やっぱり三突で降りたっていうのは、その、日派協会の第一号やからっていうことで。
はい、日派協会のあれは、はい、その、三突の上陸になってた。
ああ、そういう契約だったんですね。なるほど。じゃあもう、本当はリオで降りた方が近いですけど。
近いけど、
三突まで行かないかんかったわけですね。
船の上で行ったけど、はい、いや、荷物なんかみんな散布してあげるの。
ああ、もうなってたわけですね。
だから、
リオの方が先着きますもんね。20位から回ってきたら。
そうなんです。
そうですか。
リオに日本人はダメだから。 それで三つまで行ったわけ。
はい。で、三つからほな、利用
行ったんですか、ね、三つから、で、三つの保全が入ったら、さっき言ったように、
はい、
この奥地から来た連中が、
はい、
本田に戦争を負けたのか、
今なん
か
ですね。なるほど。三つのホテルで、まあ、その戦前移民の方ですよね。
そうです。
から、もう戦争が本当に、
日本は。日本は負けたね、うん。精神的にはね、山田魂があるから負けたね。
なるほどね、
まあ、物質で負けたんでしょう、言ってから。
なるほど。
そうなんですよ、こちらを見ようほうがない
ですよ、ね。そうですね。まあ事実は事実で負けたとは言わないかんけど、皆さん当然納得されずに精神的には勝手だというようなことを言われたところですね。まあそれだけまだやっぱり戦後のその。
まだ10年経っても信用してなかったんですね。
そうですね。まあ、なるほどね。でもそれをちょっとやっぱり、新しいね、まあ、言ってみたら戦後の信頼青年ですよね、その頃は。やっぱり日本の情報も全て教えてくれというふうに、やっぱり戦前移民の人たちからやっぱりこうやって言われて。
もう、サンポールに行ってもしようないし、ね、
はい。
もう、寮に行くったら、宮坂さんが、あの、妻さん言う。
はい。
妻ってこと
だよ。妻さん、いやちょっと知らないんですけどね。宮坂さんとは、あの、サンパールでお会いになったわけですか？宮坂さんとは、
ええ、サンパル
であって、まあ、その、
で、その、もう、あの、キプロの手配なんか、こちらにするから、
ああ、はい。
で、そこ、その、リオに行けと、
はい、なるほど。はい、宮坂さんは、ちょっとこういうふうに言ってもらって、リオに行くことになった、はい、ということなんですね。ああ、そうですか。何日ぐらいおられたんですか、サントスっていうか、サンパルに。
2日ぐらい。
2日ぐらいですか。ね、サントスの方で、2日ぐらい。
いやいや、あの、サンパルでね。
あ、サンパルで、はい。なるほど。それ
で、じゃあもう寮に来たわけです。
なるほど。じゃあもうすぐ、あの、2日ぐらいして、
はい、
リオに来られて、で、その時は、リオまではどうやって来たんですか？
リオは、あの、コメッタの会社
で。ああ、バスで。
バスでね。
はい。なるほど。
おー、いや、あの時のコメッタいうのは、あの、はい、アメリカのチボレーでね。
ああ、なんか、ごっつい感じの、
はい。そうなんですよ。
鉄の塊みたいなバスですね。ね、はい。なるほど。
ガラスはライバンだしね。ブラジルはこんなのあるんだね。
でも本当にもう単独ですから、もう全く福井さんが一人でリオに来られて、でそこで藤尾さんが一応。
寮には山形の従業員が迎えに来てます
。あの山形さんの、その藤尾さんのとこの。
藤尾さんが
従業員が迎えに来てくれて。
迎えに来てくれてね。
ああ、なるほど。
こっちは分からんしね、忘れて行くだけですよね。
で、その、あれはどこなんですか、今日行ったのはカボフリーの近くですね。あれ、なんという場所になるんですかね。
サンペドロ・ダ・アルデイ、アルデイヤ。
サンペドロ・ダ・
ザ・アイ・アルデイヤ。
アルデイヤ。アルデイヤ。サンペドロ・ザ・アルデイヤ。あの、カーボフリューの少し手前ですね。
そうです。20キロぐらい手前。
20キロ手前。はい。なるほど。そこのとこの塩田に行かされることになったわけですね。で、それはやっぱり来てから行ってくれと。それは藤尾さんが、まあ、あの、お前行けと。
あの、リオの船の上で言われたわけです。
あ、リオの船の上で。
はい。
なるほど。ほんでもう一回その、なんていうんですか、あ、さっき言ってた船の上で、あの、リオの、あの、一回でも、だからサントスまで来てますけど、その、降りる前ですよね。
降りる前にね、リオに船が入った時に、
はい。
ね、
なるほど。
うん、よかったら、まあ、その、
はい。
エンディングがあるから、そこに行って、
はい、
ってね、
なるほど。
どこでも、こっちはどこでも構えちゃう。
あ、そうですか。あ、
行く先はまだわからずに、
ね。
僕はだったりね、コマの人とか行って。
じゃあまあね、リオでもあの一応上陸はしますから、でその時に本来は、あ、そうか、あのまあ、そのリオの塩田に行けという話は言われてたんですね。
先生、もう、リオは、船が漁に泊まった時に、
はい、
今夜うちに泊まるの、泊まりに来いってね。
それは藤尾さんがですか？
藤尾さんが。
あ、でもリオのとこで当然会ってるわけですね、
はい、
一番初めに。で、泊まりに来いだけど、その、まあ、あの、荷物がサントスまで行かないかんということ
で、
そういう事情を説明されて、だから一回、それから。
で、泊まりに行って。
はい。あ、泊まりに行かれたんですか？
それで、泊まりに、そこに一晩泊まってですね。
ああ、そうなんですか。
それで、その、はい、泉さんは、
はい。
ちょうど、今の、アンナさんの妹が生まれるちょっと前なんですよね。
はい。アンナさんっていうのが、 藤井さんの長女ってことですか。
長女ですね。
なるほど。あ、ほんじゃその3頭着く前に、まあ、上陸してて1泊は藤井さんのところに行って泊まってるわけですね。あ、どのくらいその時間あったら、やっぱ1泊2日ぐらい。
いや、似てない、あの藤井さんのうちはね。
はい。
で、船はやっぱり3日ぐらい。はい、
3日ぐらい停泊するわけですね。上陸して。
で、あの、上陸するのが、
はい、
あの、生まれ行く職人なんか、職人なんか、みんな、
はい。はい、ああ
、あの、リオで上がるわけ
です。ああ、ほな、そうですか。うな、そうか、移住地区したら、もうリオで一緒に上がったわけですよね。はい、ただまあ、あの、福井さんは、まあ、あの、一時的な上陸ということで。
で、ね、できない理由で、
はい、で、まあ、出て、はい。ただまあ、その間に、まあ、藤尾さんの家にも泊まってたわけですね。はい、あ、ほな、もう藤尾さんそこで会ってたわけですね。はい、そうだ、その時に遠慮してくれと。
うん、
で、いよいよその、まあ、サントスからまたサンパウロ行って、で、また改めてリオまで来てですね。うん、で、まあ、ようやく、まあ、本ちゃんで今度またリオまで、サンペルザ・アルデアまで行ったわけですね。うん、まあ、リオで行って、ほな、そこの遠慮行けと、いうことで。で、どういう生活だったんですかね。まあ、その、サンペドロ・ダ・アルデア。これ先ほどちょっと聞きますと、山形雄三郎さんがやっぱりその、塩田のその計画をするということで、
で、計画は、結局、はい、その、漁業と、農業で、
はい。はい、はい。漁業と農業ですね。はい。で、当時、
それで、はい、塩田ですね。
塩田ですね。はい。だから塩と、
米と、
魚と。
魚とあれば人間は、
はい、食べていけると。
生きていけるから、
ね、
そういう味で、
はい。はい。これはやっぱり、ユーザブロさんの格言みたいなもんだったわけですね。それをじゃあもう、当然息子の三男の、藤尾さんも引いてるわけですよね。
確か聞いてると思うんですが、はい、まだその頃小さかったんですよね、企業は。
はい、ああ、そうですか。
ところが、さっき言ったように、この日本の領地の、はい、そのふんどし一つや街を歩いたりね、
はいはい、
裸で。
うん、
それから魚から取れても、今度はこのブラジル人を食べる必要なのが知らないわけです。
はいはい、
さっき言ったように、このトマト作ったって、はい、大きいトマトは何か入って1キロぐらいですからね。
はい、なるほど。まあ、まだそういう日本人が全然おらんようなところですよね。
そうなんです。そこで。
藤尾さんはでもずっとリオにおられたんですか？
いや、日本でね、仲間汽船、
はい、
聞いたことあるんですかね。
まあ、汽船会社ですか。船の会社ですね。はい。
この産休、運輸の、
産休の、
全身でや
る。産休の、あ、中村汽船。
中村汽船。
はい。中村ですか。
中村ね。
汽船。
中村言うんですよ、この有名ボロはね、もともとは。中村がね。
あ、なるほど。
養子にいたから山形言うんですよ、
ね。ああ、そうなんですか。
だから、清志郎さんなんかみんな中村、は
い、ああ、そうですか。まあ、産休運輸の前身というか、はい、
はい。
そうですか。
そこに入って、そこで働いて行ったんですけど。
はい。ユーザブさんは養子に入ったわけですね。もともとが、そしたら、中村と。それでそしたら、
それなら、うん、結局ここでもあの、うん、兄弟が独権を始めて、
うん、
いないし、まあ日本は、はい、もう不条件でも日本に行ってもお金はもう取られじゃないと思ってね。
あ、
で結局、はい、バレジ帰ってきた、
帰ってきてたわけですね、当時。
帰ってきたわけです、
ね。なるほど。さっきの言った慶応大学も出て、いろいろ条件関係の仕事も。
で、仲間が運輸に入って、
入って、はい、
いたけど。
ねえ、まあ。運輸会社にもおったけど、でも当時、ほんじゃ、福井さんがちょうど来られた時は、
もう、
福井さんが帰ってこられてたと。
こちらにあの、
同
じにいたわけ
です、その時、藤尾さん何歳ぐらいだったんですかね。
あの時に、ね、引っ付いたのが、
はい、40代、50代ぐらいですか。
47年ですからね、昭和。
はい。
じゃあ、1945
年ですね、着いたのが。
54年ですね。
54年から
ですね。こちら、あの、
はい、
日本着いたのが、
はい、
50歳、55年。
はい。
それで、マリーだからね。
はい。
ちょっと詳しい、なんか見たら分
かる。ああ、いやいや、ええ、いいんです。まあ、ただ、福井さんは、まあ、22、3歳ですよね。来られたのが、27歳ですみません、言われましたかね。まあ、教師やってて、それから来てるわけですから、うん、まあ、ちょっと後で計算するけど、20代ですね。25歳ぐらいで来られてますよね、うん、福井さんが。で、まあ、その頃、なんていうんですか。藤尾さんは、まあ、当然もっと上の方ですよね。だから40
年。はい。もう、まあ、慶応でそんだけ出て。
はい。もう当然。
いくつになりますよね、はい、ちょっと急にしてもらって。
はい。まあ、大体ね、結構ですけど、もう40代、50代は軽く行ってたわけですか、は
い、いや、まだ30代だ
った。30代ですか。あ、いや、少し上っていう感じなんですね。まあ、福井さん25歳ぐらいとしてですね。
8つぐらい上ですかね。
8つぐらい上、はい。でも30代の方には前半ということですね。はい、なるほど。そこに行ってと。で、この塩田の生活が大変な、偉い体験になるわけなんですけども。まあ実際に、ちょっと今日もいろいろ行かせていただいたんですけど、170万平米の土地っていうんですか、この塩田 全体がですね、170万平方メートル
。
平方メートルですね。でそこを一応、なんていうんですか、この内海の、ああいうなんか、遠浅の、海岸を利用して作ったっていうことですね。
あれ、もともとはなんかポルトガル人が作っているんですね。
そうなんですか。
それを買ったわけです。はい、この中村清一郎さんが、はい、まあ、金を出したと言いますがね。
はい、はい、なるほど。あ、それをじゃあ買って。
で、まあ、でユーロさんは、結局もう、うん、いろいろ借金でもう日中も幸もいかなかったらしいんですよ。そのためにブラジルに
逃げてきた。はい、ああ、というのがいろいろあったんですね。
はい、で、その後、この、清一郎さんが、相手をちょっと、どうしてるか見に行ってみたいってわけで。
ああ、なるほど。じゃあ、ユーザブさん当時結構厳しかったんでしょうかね。
そうで、あんまり、いい生活してないと思ったんですけどね。
で、弟の清一郎さんも。
で、わざわざ金を置いてね、はい、あれで、まあ、これで、使ってくれって。
でも、藤尾さんはそしたら支配人みたいな立場だったんですか、当時。まあ、監督官というよりは、まあ、
で、藤尾さんはこの時にはまだ帰ってきて、
してなかったんですか。
戦後ですからね。
はいはい。いやいやいや、もう、福井さんが。
いやいや、ああ、時のはもう、結局、はい。
そこで当然会ってるわけですよね。はい。ですから、
その時は副社長、兄貴は二人いましたからね。
ああ、そうかそうか。だから副社長の立場っていうことですかね。なるほど。じゃあ、でも現場、その塩田の中は、今日聞いたら、大体その、
この浮上が、まあ、見ていたわけなん
で。まあ、そうですね、管理してたっていうことですね。はい、まあ、副社長でしょうけど。その場合に、結局、なんていうんですか、福井さん自身は、まあ、そこに日本人として一人だけ入ったわけですね。
一人だけ。
日本人ですね。で、また、後の人はもう現地人の、まあ、黒人の黒い人ばっかりと。はい。で、当時50人ぐらいそういう、なんていうんですか。50
人ぐらいいましたね。
はい。これが、なんていうんですかね、塩田の作業員とか、労働者ですよね。
労働者ですね。
はい。で、この作業、ちょっとまた、教えてほしいんですけど、大体1日の、まあ、作業とか、何時ぐらいに起きるんですか、この作業するのに。
まあね、はい、始まるのは7時から、ね。
7時から、朝7時からも作業が始まるわけですか。
その前に、支配人のところでそのカフェなんか飲んで行きますからね。
はい、なるほど。
ね、
あそこの、何ですか、やっぱりその掘ったて小屋みたいなのがあったと、泊まられたとこがあったということですね。
それから、はい、11時に食事ですね。
11時。これはお昼ですよね。11時に食事するわけですね。はい。お昼食で、はい。
4時に仕事終わって、
はい、
その後まあね、
はい、
まあ、巻き割りとか、はいろいろ。
なるほど。したわけですけど、まあ、8時間労働と1時間、1日ですね。
はい、
ただ、言ったように、すごいもう、火が照りつけて、なんていうんですか、まあ、入ったばっかりで、まずは、暑すぎるわけですよね。
暑い
ね。まず、日陰がない暑さ、
ね。ない。
はい。
何にもないところですね。
はい。もう、まったりなところですよね。で、それで、 初め何かその何ですか、あの長靴かなんか持って行かれたって
言って
た。
いや、持って行ってもね、もうそんなの履いて折れないんですよ、疲れて。
なるほど。
上と下からや
ると
、
はい、
岩は岩は厚くなります
よ、ね。うん、うん、なるほど。
それから上の上から、はい、あのゴム靴でもね、うん、もうカンカン冷えてると
思って、もう履いてられないですね。
だから結局裸足なんです
。なるほど。ただもう初め慣れないですよね、全然、でも現地の人はもう当然裸足でそういう作業をするわけですけど、でも今までやったことのない仕事でまずその足が慣れるのにもうやけどみたいな状態になるんじゃないですか。
ひどいもんですね、うん、歩けないですもんね。
歩けない、はい、まずその、うん、でその宿舎からまずその現場まで歩いて
歩いて行くんやね。
はい、はい、なるほど。で、担当のあれをやられるわけですけども、はじめはまともに働けないですね。まず、働くどころか、まず歩けない状態だと。その塩のあれになれないことには仕事にならないですよね。
顔も洗えなかった、
ね。顔も、あ、なるほど。あの手がね、結局あの円シャドウみたいに、その、ね、塩を集めると、あのなんかトンボみたいなもので集めるわけですね。結局豆が手にできて、で、塩ですから余計に染むし、
そうですね。
はい、なるほど。
足の裏なんかもう傷だらけでね。
はい、なるほど、ね。
いやいや、うん。
でも、やっぱり。
そう、これもね、
はい、
結局、その、
はい、
母の里のじいさんがね、
はい、
とにかく漁業、農業、
はい、あ、なるほど、
やってるもんだから、
はい、
その時にその、地下仕事は
近
くしていか
ない
で。
なるほど。まあでも、福井さんとしてはそのやってたから、ある程度自信があったわけですね。
で、はい、その体力的にはね、
はいはい、
あったんですけど。
なるほど。ね、今でもこう。
で、
はい、
やっぱね、
はい、
この漁師がやっぱり50、60人今いたんですよね、
はい
は
い、
はい、あの話だとね。
はい。結局労
働、みんな、
はい、気も荒いですよね。
夜はするとみんな笑うんですよね。
はい、なんて言って笑うんですか。
力がないって
。力がないって。
いろいろね。
はい。まあ、そのからかわれたりするわけですね。
そうなんですよ。
うん、なるほど。
まあ、だからこちらもね、いじまつでもね、
ね、
あんまり嫌なんていうか。
何こそということですね。もういじなってやったと。
そうすると、
はい、
やっぱもう、力の出るような仕事ばかりやってですね。
はい。はい、言うてみた。でもその、今まで歩けなくて仕事もまともにできないですけど、どのぐらいでその、まあ、こう耐え抜いて、一人前の仕事できるようになったんですかね。ああ、
そうですね。
はい。
もちろん、知ったのがね、
はい、
あの、似たようで、
はい、
あの、会社勤めたんですよ。
はい、その日本人の方ですか。
ね、
はい。
で、福井俺に給料取ったから、
うん、
お前のところを、
はい、
手伝うから、
はい、
金払えるとか言って冗談にね。
なるほど。
うん、はい、お前が、
ええ、
ずっと、アップエンドすんなって、俺金出すとか言って冗談にね。
で、手伝いに来たわけですか。
来たわけ
です。
ほ
い
で、
はい、
最初入ったらね、
はい、
もう2日目やったかな、
はい、
これお前先に帰ってきておけですよ、
はい、
俺ゆっくり来るから言ってね、
はいはい、もうな2日目でもう
2日目でもう
やめて逃げ出して
もうやめた、
はい、
いや俺我慢できんとか言ってね。
うん、なるほど、
ね、
もう結局普通だったらそのぐらい、
はい、結局そう裸足でないと歩けないもんだから、ね、
うん、で裸足だと躍動するし、
で、その、タマンコなんか、タマンコして
ます。ああ、すみません、下駄みたいなやつ
です
ね、はい。
あれ履いてもね、
はい、
歩いてると、この間に、はい、貝が入るわけなんです。
あ、なるほど、そうですね。貝がね、あの、
貝殻、ね、
から、はい、で。その貝殻の、まあ、やっぱり砕けた、あれの、
そうなんだ、あれが、はぁ、はぁ、はい、入るもんだからね。
はい。あと、やっぱりその、
結局話しないと。
はい、できないということですね。ね、はい。あと、やっぱりその、先ほどちょっと言われたんですけど、あの、塩の結晶が出てきて、
そう
なると、やっぱりその、結晶が尖ってるから痛いと。
角があります
ね。角が、はい。
だから、
足の痛さが尋常じゃないわけですね。当然、あの、擦り切れるわけですよね。
そうです。
血がどっと出て、
血は出なくてもね、血になってね、
はい、ああはい、
そしてその、血の頭まではいいんじゃない
の、また、はい、
少年
になるからもう染みて染みてですね、なるほど、辛い仕事ですね。
それからあのさっき言ったように、うん、その牧場の牛も一枚のはもう、はい、飼わなかったですよ。
ああそうですか。あの
しかもキャスル行ってね、
はいはい、なるほど。でもまあそこの他のそのブラジル人の労働者はまあ当然もう子供の頃からそういうのやってて慣れてるということですよね、うん、でも福井さんはその25歳で入ってて でも何くそともそれこそ無理になってやってで、なんとか、ここで5年、
おら、5年半。
5年半ですか。
はい、
あ。でも、先ほども言ったんですけど、何年、その、どのぐらい慣れるっていうか、もう、慣れるしか力がないですけど、もう覚えてないですか。
もう覚えてないですね。
でもなんか、1ヶ月して、なんか行ったらもう、顔が真っ黒けなくて、わからんって言われてましたけども、
低いか、そうだね。
はい、それは、サンパロに戻られたんでしたっけ。
いやリオに。
リオの方に、はい。リオの誰に会ったんでしたっけ。
小野さん行ってね。
はい。小野田さん。
小野さん
、あ、小野さん。
ご存知の人なんですかね。
はい。あ、レストランの方ですね。
そうです
。日本食の、というか、まあ、レストラン、顔がもう焼けて。じゃあ、その、似てるんじゃなくて、ここの延々来るまでに、その、リオで会ってたわけですよね。
そうです。
じゃあ、もう1ヶ月で、それだけ焼けて。
真っ黒くないね。
なるほどね。でもやっぱりその頃はもう単独で来られてるし、やっぱり帰りに、まあ3年頑張ると。
帰りませんし、どこに行くにも、行きたきゃ、
もうなかったですね。
もう知らないですね。特、
うん、
に平戸の人たちも、
はい
はい、
やっぱりその平戸の人にお世話になってるという
思
いもあるし、帰れないということで。
はい、それでも頑張るっていかんの、
うんうん。なるほどね。でも辛い体験ですね、本当に。
でみんなにね、さっき言ったのに、ノーナスなんて言われるしね。
ああ、そういうことですね。ね、やっぱり単独青年で第1号というのがあって、やっぱりいろいろプレッシャーもあったわけですね。
そうです。まあ、それは、ね、はい、うん、そういうのは、立派教会の連中に、第1号だから、ちゃんと払ってくれとか言ってね。
でも、例えば、そのもう本当に辛い仕事ですけど、ちょっと藤尾さんにちょっと場所変えてくれとか、そういうことはもう。
いや、もう言わないと。
もう言え、もうやっぱ立場上言えないと、
はい。
もうやるしかないと。そうです。いうことなんですよね。あ、でもようやられましたね、本当に。
ほんで、まだ、その、未亡人がいましたからね。
ああ、未亡人。はい。
いい人
未亡人が。この未亡人っていうのは、聖一郎さん。
なるほど。
はい。どちらの、この方ですね。
左。
ユーザブロさんの、未亡人ということですね。
そうです。
奥様がまだ、いたと。これは、どこにおられたんですか、その。
最初、長男のうちにいましたけどね。
はい。
で、別荘に大きな、
はい、
別荘じゃなくて、1年に大きな別荘を作ったわけなんです。
ちょうど私
に来た時に作りを見てましたからね。
ああ、そうですか。じゃあ、たまに来られたりしてたわけですか。
ええ。だから、出来上がったら、はい、一応もう、人の方がいいかなって、ね。
はい。じゃあ、そこで、なんか、その作業しながら、たまに会ったりとか、
そうそう、いつも夜は、別、
はい、
の部屋に寝ていて、はい、まあ、留守番してくれってね。
ああ、そうですか。
この人だから。
ああ、なるほど。はい。
で、その時のご飯一緒にしたりして。
ああ、そうですか。まあ、お世話になったわけですね。
はい、
じゃあ。
全部一緒になった
んですよ。なるほど。じゃあ、一人で日本から、まあ、周り誰もいないわけですよね。
そうなんですね。
でも、そしたら結構今もポトゲスね、すごく喋られますけど、やっぱりその時に、もうほとんど周りが日本人いないと。
日本人なところがね、はい、まあ、ぐいぐい。以前の授業には、はい、従業員以外は結局最低です
よ、ね。まあね、一番こうね、
そう
なんです
ね。
まあ、
北の、
はい。
かないからね。
はい。
で、言葉も、全然。
まあやっぱり喋る話が違いますね。
間違いないですよ。
うん、あ、そうですか。
自分で感じて、
ま
あ、この連中の真似したって、これダメだなと思ってね。 あんまり喋らなかったっていう面ではね。
でもなんかいさかいというか、そういう労働者とのなんかそういうのはなかったんですか。やっぱり日本から来て、向こうとしてはもうなんやジャポネスというかですね、まあそういうバカにするっていうこともするわけですよね。でもやっぱりまあ同じ20代とかもっと若いその労働者もいてたと思うんですけど、やっぱりほんならその、
いや、やっぱ本当にあの一応テレビからバカにしますよね。
ああ、そうですか。
自分だけ、
うん、偉いと、うん。なんていうか。
自分のようにできない人にはそう、バカにする。
でもそれがでもずっともうやってて一人前になるようになるわけですよね。それだけ続けられたっていうことで。で、やっぱ見直してくるというか。
で、これやろうと思ってね。
うん。
ジャポニーズのボディーズ言うから、こちらもあんまりのことは分からないし、一回この、もう一回やらんといかんなと思って、
あ
向こうから、
はい、
言葉はよく分からないけど、競争しようと
は
あるんですよ。
はい、
やろうとは言う
で、それ何の競争をするんですか。やっぱりその中の、
そう引いたり、
引いたり、
はい、いろいろね、
はい、あの山に行ったりしますよね。はい。じゃあ、いかに早くできるかっていうか。
そうなんです。
はい。それをやろうというふうにブラジル人から言われるわけですね。
それで、姫路さんっていうか、やるとか、じゃあやろうってなっちゃって。
はい、なるほど。
そして2時間ぐらいやりましたかね。
ああ。
雑誌社員が、
はい、
カフェで、カフェで手札が出るのに。
ああ、そうですか。
あんまりほっとしました
ね。なるほど。もうずっとそうしたそれはじゃあもうそういう労働者から、まあ、挑戦を受けるわけですね。
それで、ね、まあ要するにその時にもう勝ったんじゃないか、勝ったというのもあれがありましたからね。
これ
は向こうも認めてくれた、
ね、なるほど。いつもこう置くわけですよね、なるほど。
それからこれ締めたと思って、それから少し楽
な、なるほどね、
名前を聞こうと思って、腕組んで長い感じにしていましたよね。
なるほど。でもじゃあ50人がこんだけおって、もうあんだけ広い塩田をずっといろんなとこ当てがわれてやるわけですよね。でもやっぱりその自分の担当のその塩田っていうのは任されるわけですか。どっか一角をこれをまあやれ
ば。いやみんな、競争なんです。
競争でも、ほんじゃ、やっぱりその
チーム。で、ちょっと遅れると、みんな、バカにしてね、
なるほど、
遅れたりとか、笑って、ね。
でも、いや、早くやればやるほど賃金が良くなるというわけではないんですね。
そういうことなんです。みんな同じように
やってるから、なるほど。だからちょっとでもやっぱ遅れると、
そういうことになるわけです。
なるほどね。それはやっぱブラジル人同士でもあるわけですか。
それがあるわけです。
やっぱりそういうね、やっぱ遅いやつに対してバカにするというか、じゃあ今の話でこう一目置かれるようになって、その勝負をして勝ったっていうのは、あの、塩田に入ってどのぐらい経った時なんですか。
半年ぐらいです、ね。
半年ぐらい経って。ああ、そうですか。
そうですね、これやろうと思った。それから、ね、社員がカフェで行って夢にしたからね。
はい。
ほっとしたんですよ。
いつまでやらされるか。
そうなんですよ。
午後のカフェですね。
はい。
はい、なるほど。そうですか。でもそしたらそれでどんどんね、まあ5年半も。
そういうこともあってからね、
はい、
少し向こうを、
はい、
認めてくれたりですね、
あの
労働者もね。
でもよく5年半もね、おられたんですね。
うん、
でもなんか他に、はい。
そして別の場合で、おじさん、結婚問題なんかありましたからね。
なるほど。あ、
はい、
じゃあその時はまあ5年半やったのは、まあ当然単身の時ですね。まあ、独身の時に、はい、独身時代ですね、これが。そうですか。今の、奥様、真澄さん、二世ということで、サンパウロの、こ
っちが生まれて。で、山田不二雄が、天使やって言ったんです
よ。ああ、はい、不二雄さんが、はい。なるほど。
それから、慶応から一人、天使の講師に来てたんですよ。
はい、ああ、そうですか。
慶
応から。
不二雄さんの先輩ですね。
はい、慶応大学。
で、はい、その、土建の仕事をしながら、
はい、
天使をやってたわけです。
なるほど。不二雄さんがですね。
じゃあ、その人もね。
あ、その、あ、先輩の人も。
で、
土建というのは、どういう、あれ、作業するんですかね。やっぱりいろいろ。家建てたりとか。
いや、上水下水道とか。
あ、なるほど。あ、下水道の仕事とか。
橋を作ったりね。
あ、それがほんじゃ、
道を作ったりね。
山形さんとこのあれで仕事としてやってたわけですね。あ、 じゃあやっぱり
そこに事務所に働きながら、
はい、
その、はい、テニスのコーチを
やったりしてたわけですね。これが藤尾さんの先輩の、まあ、人ですね。
で、まあ、
はい、どうぞ。
で、その彼のうちなんか、手の工程あったもんだから、
はい、
で、
やってられたんですね、はい。
マスミの父親がやってたもんだから、はい、こっちはね。
はい。マスミさんの、お父さん。
で、今回いるわけで、
はい。
で、来てうちの味の人も、お父さん何回かあったしね。
はい、ああ、そのお父さんとじゃあ初めに会ってたわけですか。マスミさんの。
そう、確かさんもそうです。
はい、じゃあ、お父さんもテニスやってたわけですね。
あのテニスやってた。
ああ、じゃあそこで結構、その慶応の先輩というのは、やっぱりあの、藤尾さんどこですか、リオに来たりして、いろいろやってたわけですか。
いや、リオにはあんまり来
なかった。あ、来なかった。サンパウロの方ですかね。ああ、そうですか。でもそしたら、なんていうんですか、あの、福井さんがリオにずっとおられたわけですけども、うん、何か、やっぱりその。
日本に帰りたいわけでね。
誰がですか？
その、先輩
が。あ、先輩の方が日本に帰ると。はい。
ほんで、その時に、
はい、
結局、その、松見、古さんも知ってた。
あ、紹介されたっていう感じで。そうなんですか。
で、どうだろうこれわけで。
はい。
で、私に一回、はい、ああいう声、声ってわけで、散歩の。
ああ、そうなんですか。じゃあ、その時初めて、松見さんに会って、じゃあまあ、向こうというか、まあ、そういう人が、呼んでくれたわけですから、うん、まあね、あの、福井さん、今も背が高くて、ガタイもごついですけども、やっぱり、そういう日本から来た青年がおるよっていうのが、やっぱり紹介されたんでしょうかね。ああ、なるほど。じゃあその慶応の先輩の方が、藤尾さんの先輩の方が、じゃあ帰るときに、松見さんを紹介してもらって、で松見さんも若いときからやっぱりテニスやってたと、お父さんの影響もあって、なるほど。で、知り合って、でもそしたら、結局そこで何歳のときに、結婚されて、もう31歳で、はい、結婚されて、それで、でも、
32年長男が生まれたわけ
です。あ、なるほど。そうですか。
それから30年、
うん。でももう、園芸の仕事は一応5年半で、まあ、もう終わって。
そうですね、もう。
やっぱりお金の問題とかもね。
園芸に行っても、僕らはもう結婚できないのに。
なるほど。
それはさ、やれ。これでこう言っても、だから、事務所に来いってわけですよ。
ああ、なるほど。その山形さんのところの事務所に来いと。
あの、土建のね。
はいはい。
ほんで、あそこなんか、やれって、それで、
うん。
言ったんですか、もう最初ね、
はい、
もういや靴履けないですよ。
はい、靴が、今まで話の生活してるから、5年半してるから。
もうね、
はい、
マネーができるやろ、もう、はい、とにかく、
余計に、ね、なるほど、結局窮屈なわけですよね。その、事務所に来いって言ってくれたのは、藤尾さんだったんですか。
藤尾さんだけど、三兄弟で生まれて。
あ、三兄弟の方が、なるほど、兄弟で。もう5年半修行したという。まあ、ある意味その、別に試したわけじゃないですけど、やっぱりそこでずっと5年半もやってて、
そうなんです。
他誰の日本人もね、
そうね、まあ一応、家族同様の。
はい。
扱いをしてくれた
と。扱いをしてくれ
たと。なるほどね。話したからね。
なるほど。それで事務所に来いと。そうですか。それだけ頑張られたわけですからね。うん、で、まあ、もう、真澄さんとも結婚ということになって、で、事務所の仕事をするわけですね。で、最初、靴が開けない。
それから、まあ、しばらく、現場の仕事はあっちこっちね、はい、サンボロだから毎月行ってましたね。
現場の仕事ってどんなことするんですか？やっぱりその、今言ったような
技術移動とか。もう、いろいろ、現金なんか持って歩いたりね。
はい。まあ、集金とかいろんな。
集金は銀行
は
ね。
はい。なるほど。じゃあまあ、事務仕事プラス、いろんなとこ行ったりとか、はい、まあ、山形さんとこの事務所ですね。
うん、
はい。
で、山形さんに、山形さんが、サンパウロにも支店がありましたからね。
ああ、なるほど。あ、サンパウロにもおられたことあったんですか？
いやいや、ないんですよ。こちらが行って、
はい。
でも一晩ホテルかと思って。
この事務所っていうのは、リオ市内にあったんですか？どこにあったんですかね？
ニトロですね。
あ、これがニトロにあったんですか？
ゼルの
事務所があ
のバルカの近くに、
はい、あそうですか。じゃあもうそれからはじゃあ、まあ、言ってみたらもうそのエンデルはもう当然やめて、で事務所に来いということで、
なるほど。で山形に、はい、いたのが土建にいたのがですね、
はい、
でまあ、結局は、はい、そのみんなとその上司なんかとの相応、
はい、
折り合いがそれいい、はい、良くないもんだから
なるほど、あんまり合わなかったわけですか。
だって藤田さんがじゃあお前、はい、永遠に年に行って働き行ってね、
はい、
そしてもう、はい、あの永遠にも、
はい、
オフシナなんかありましたからね、
はいはい、
いろいろ機会がありました
。ああなるほど、はい、
でそこで、うん、そういうのを見ながら、はい、一つはまあ、
はい、機械の扱いであるとか、
それからそこの、まあ、もう支配人も年だから、じゃあまあいろいろやれって、
はい、
ほんで家族でここに入ったわけですよ。
はい、ああ、なるほど。それはやっぱりニテロイの事務所に、
いや、それは事務所にいなかったですね。
はい、はい、なるほど。
現場にいて。
現場に、なるほど。そしたら、まあでも一応山形さんというか、藤田さんとこの仕事はずっとやってたわけですね。
でこの前死にました、あのペナポリスというところに、
ペナポリス、はい、お名前
が、あそこに、あの、
はい、
いや、彼もね、ずっといたんですよ、よくうちに来てね、冗談で帰ってたんですよ。
それはやっぱり、あの藤代さんのところで働いてられた日本人の方ですか。
はい、これは、
なんという方ですか。
南沢。
はい、三沢さん。
南沢
さん。はい。その人も現場で一緒に作業されたりしてたわけですか。
そうなんです。で、彼がね、うん、あの日本から来たあの緑安全員です。
はい。
あの牛の皮なんかを扱ってた。
牛の皮。
はい。取り出す。緑。
はい。
アンニャンとかなんとか
ってね。うん、ちょっと私も知らないですけど。
で、そこに、はい、そこに、その、知ったのが、うちに来いわけで、彼を引っ張ったわけ。はい、
ああ、そうですか。
藤田さん、機嫌が悪くする。
うん。
仕事のやつをね。
でも、先ほどもちょっと聞いたんですよ。その現場作業っていうのは、まあ、まあ、ニテロイ中心でいろんなとこ行くわけですね。はい。まあ、やっぱり、領州が多いわけですか。
領州が、それからサンポール、ビクトリアね。
あ、そういうところも行ったんですか。
ブラジリアとかね、
はい、
まあ、あちこちにあったんですよ。
ああ、そうですか。じゃあそのために、まあ、出張みたいな形で行ったりとか。
あの頃みんな州政府がやってましたからね。
はい。やっぱりそういう、まあ、いろんな、あの、基礎工事ですかね。いろんな。
もういろいろ橋を作ったり、
ね。ったり、もう何でもありなわけですね。はい。
道を作ったり、
はい、なるほど、
上下水道をね、
はい、
の、血管の、
はい、まあ、
見えたり、はい、出したり、そういうことを。
でもそういうことも全てもう任されて、やらされ、まあ、やってたわけですね。
ところが、その、緑安全に来てましたからね、
はい、
実際、そこに移っていったのが、
はい、
俺のとこ来いってわけで、
はい、
彼を呼んだわけだ。
はいはい。
だから藤田は、
あまりよく思われなくって。
で、お前ちゃんと、その、延年の、
はい、
その、あの、サフラが、
はい、
終わるまで、
はい、まあ、
手かけて、
はいはい。
あと、誰もいないから
。
で、彼は、延年の、この、あれが、はい、省の、その、はい、生産が終わるまでね、
はい、
そこに我慢していて、その後出て行ったわけ
です。ああ、そうですか。なるほど。
そしたら、彼も、ペナポリスが日本社あるらしいんですね。
はい。
で、そこでやってた、で、あちこち、買い付けに回ってたんですよ。
はい、
あの、マッチョ・ゴロスターのあちこちで。
はい、ええー。
で、彼もやっぱチームいいとこまで行ったんでしょ
う。
ところが、その、丁寧になって辞めるときに、その、読んだのが、その、いろいろ、その、心配してくれなかったってね、まあ、もうちょっと、丁寧すぎるわけで、まあ、自分は折れると思った
わけですから。
ところが、彼が全然、その、 新橋中の形でね、でかいと、その時、喧嘩になったら、その、なんか悪くなったわけ
ですよ。ああ、そうですか。福井さん自身はでも、その、いろんな現場に行ってましたけど、まあ、山形不二雄さんとこの事務所っていうか、ね、仕事はずっとやってられたわけですよね。
ええ、そうです。
じゃあもう結婚されてからもずっとその仕事をされて、結局何年ぐらいそのやってられたんですか？
60年だから。
60年、もうずっと。
ずっと。
ああ。じゃあ、60年っていうか、まあ、ブラジル来てからずっと。
そうです。はい、だから全然どこも行かなくて、転身もしなかったし。
あれ、そしたら60年続けたってことは、もうほとんど最近まで。
ここまで、今でも行ってるんです
か？あ、今でも行ってるんですか？あ、今も現役でやってるんです
か？全然現役でもないですけど、
はい、まあ、事務所に顔出すということですね。
手伝いにね。
はい。日曜日まで。
いや、ここ近くにある
んです。あるんですか？はい、こっちの、今の、三号サールの近くに。ああ、そうですか。すごいですね。本当にもう来てずっと、山田さんのとこの、本当でももう、
だからみんなでノーナーさんが
やるんですよ、ね。でもね、一つのことずっと、続けられてすごいですよね。でもやっぱりね、3年はバカになれって言われたところから始まって、でも5年半もその遠征でね、しんどい作業されて、でもその後もずっとその、まあ、言ってみたら、山形さんとこの仕事をやってきて、今もまあね、何らかの協力してると。じゃあその山形さん、今のその事務所っていうのは、やっぱりその、まあ、まだその家族が引き継いでやってるんですかね。
息子、はい、山形雄三郎の。雄
三さんの、はい。
孫なら来
て、今のはね、
孫の時代なんです。
はい。
それからみんな一緒になってやって
る、ね。やってるわけですか。じゃあ今もそういうなんですか、やっぱり土建であるとか、いろんな仕事もやってるわけですね。
でもみんなもう小さくしてですね。
ああ、だいぶ縮小になってるわけですか。
もう前は1000人ぐらいいたけど、今。
以前1000人社員がいた時があったんですね。
今100人ぐらいですかね。
この1000人いた時っていうのは、福井さんたちが、それこそこの村に来られた時ですか。
もう来てしばらく造船所の仕事やね、浄水道、下水道、はい、橋作りとか、はいは
い、もうすごく大きなあれだったわけです ね。それが今は100人ぐらい、もう10分の1ぐらいに、
そうです、もう今は縮小してですね、
でもそれでも続けてられるからすごいですね、じゃあまだ、なんて言うんでしょうね、その山形っていう名前は残ってるわけですか。
そうです、
でも珍しいですね、なかなかこの3代続くっていうのがな
くて、だから今ね、もう、仕事の現場は少ないのかなと、それから政府がなかなか金払ってくれるんでね。
まあ、そうですね、大体公共の仕事になりますからね。そうですか。
でも、州政府の仕事なんかあんまりしなくてね。
はい。
で、今、水道会社なんかみんな、はい、会社が、はい、買ったんですよ。
はい、はい。
ね、はい、もうだから修正じゃないです
よ、ね、なるほど、まあもう民間にね、
民間に
みんな、ね、はい、
だからね、みんな民間のあれをやってるんですよ。
ちなみにその雄三郎さんの孫の世代っていうと、その藤尾さんの息子たちの時代なんですかね。藤尾さんのやっぱ息子が継いでるっていうことですね、ああそうですか。
竹雄さんの息子ね、藤尾さんの息子、
そういう人たちが、例えばもう、ソシオであったりしてるような感じなんでしょうかね。
まあ、まあね、みんな、はい、そういうところは、恥ずかしいから、そういう
仕
事じゃないかってわけでね。
でも、その、まあ、福井さんが塩田の仕事は5年半で終わられたんですけど、まあ、ほんで、それ以外のところはね、まあ、いろいろ、もう出張なんかで回ってきたわけですけども、ただそのあそこの塩田っていうのはその後何回かやっぱり、まあ、今日ちょっと連れていただきましたけども、よくその後行ったりされてたんですか。
まあちょこちょこ行ってましたけど、
ね、ああそうですか。やっぱり懐かしさっていうのはあると思うんですよね。やっぱり、
ま
あ、そうですか。もうえらい目あったなっていうのが
やっぱり。それから最近行ってももう分譲地してるから、
はい、はい、ね、今日も行きましたけど、結局もう今はもう塩田やってないわけですよね。
もう、はい、歩くのに歩けないですよね。
そうですね。
みんな変わってしまって、
ね、なるほど。 まあ、この辺の話ちょっとこの前今日言ってもらったんですけど、結局もうその塩っていうのが重労働の割には全然割に合わないと、それとやっぱ労働問題があるということで、やっぱりもうそれだったらやっぱり土地をまあうまいことね転がした方がっていうかいいという、まあそういうことでなかなか塩っていうのも安いということもあって、やっぱり今の時代にそぐわなくなってきたということですね。でもまあ今日も見に行かせてもらって、あそこがじゃあこうねなら分譲地として家が建つかって建てるとこは一部あるわけですけども、塩田そのもののところはやっぱり抜かれてるわけです
し、もうあそこはね
難しいでしょうね。
難しいですよ ね
土地を整地するという
の
ね、
山がこう崩し放射線ごとにはね、あの方は破れないですからね。
なるほど、そうですか。だからやっぱあんだけの広い土地がね、
だから、はい、日本の企業なんか来てですね、何か作ったりすると、また塩も利用するしですね、できるんでしょうけど。
ああ、そうですね。
だって日本からも難しいし。
そうですね、なかなかね、そこまで日本企業やるかやろうかわからないですもんね。ただ、あそこの土地はまだ、その一応、山形さんのところの企業が持ってるのは、土地の所有権はあるわけですよね。
山形企業じゃなくて、はい、結局、その、はい、
藤尾さんの方ですか。
ファミリアが、
ファミリア、はい、
家族を持ってる。
家族が持ってるってことですね。もう企業ではなくて家族の名義ということになってるわけですね。そしたらその孫さんたちの、ユーザブロさんたちの孫の世代の名義ということですね。そうですか。でも本当ね、なかなかあそこをこれからどうするかっていうのはちょっと難しい問題ですね。
で、浮上が元気の頃はね、はい、日本の企業なんかいっぱい来てましたからね。
ああ、そうですか。見学したりとか。
で、いろいろ呼んだりして、はい、見せてましたけど。
なるほどね。藤尾さんはでももう亡くなって何年ぐらいになるんでしょうかね。もうかなり前ですか。
もう、今月の11日が命日だったんですよね。
あ、そうですか。この5月の11日が命日。ああ、そうですか。
で、はい、私が日本に行った時だから、2002年、だから13年ですね。
2002年にお亡くなりになってるん
ですか。いや、そうです。
はい。もう13年前ですね、13回忌、今年が。
で、彼なんか毎年行ってたんですよ。
あ、そうですか。なるほどね。
もう年中行事で、ね、5月頃になると、福井行って日本に行ってくるか何かないか言ってね。
そうですか。
買ってくるぞ言って。
でも結構藤尾さんどうだったんですか。やっぱり福井さんに対してはやっぱり一目置かれたっていうのはよく聞かれたんですかね。
やっぱり自分助けてもらいましたね。
そうですか。いろいろお世話になったということですかね。性格的にはどんな方だったんですか、藤尾さんは。
結
構、ガタイが大きかったり、小さかったり、
そんなに。いや、普通の、松本さんだったかな。
そうですか、
ね。
そうですか。じゃあ、1m77 ぐらいはあるわけですかね。結構大きい。
兵隊に行って、日本でね。
あ、そうか。藤尾さんは日本で兵隊に行ってたんですね。はい、
それで、ズルオンが、結局、その、二世だってわけでいいじゃないですか。
ああ、なるほど。そういうことですよね。
ほんで、伊勢さんはもう、いっぱい飲んだら、もう、兵隊にいた話とか、テネスの話とか、知らないんだとか言って笑ってましたよ、ね。
ああ、そうですか。じゃあ、一緒に飲んだりっていうことも。
よくは、彼、やってましたね。
なるほどね。
今日中華料理公開してね、
なるほど。じゃあ結構よく誘われたりとか、福井さんによく行こうやとか、そういう感じでは、いろいろ面倒見られたわけですね。
そう、
面倒見の結構良かったんですね。なるほどね。まあそれはね、福井さんがそれだけ頑張ったからっていうのもあったんでしょうけど、ね、先ほどの人の話じゃないですけど。
ね、でも、皆さんよく言わないんですよね、福井さんのこと。
ああ、そうなんですか。まあね、でもやっぱりそれだけやり手の方ですからね。
自分の面倒を見てくれなかったとか、いろいろね。
はい、でも福井さんに対しては、そうやって
言えたのは、おかげでね。だから、60年続いたん
だ。そうですね、確かに。そうですか。じゃあやっぱり福井さんにとっては、その藤尾さんがやっぱおられたっていうのが、
そうなんですね。
まあ言ってみたら、恩師ではあるわけですよね。なるほど。そうですか。でも、 本当ね、ああいう一番そのしんどい時にブラジルに来られて、まあそういうなんですか、あの苦労されてですね、まあ、あのまだ体が動き時だったって言っても、やっぱりその5年やったっていう経験があってですね、5年半ですね、うん、でもやっぱり今から思ったらそういう頑張りがあったからできたっていうのもあったんじゃないですか。やっぱりなんかやっぱり日本に帰りたいとかそういうのは思わなかったですか。
いや、そんなことはない。
なかったですか。
自分で、自分でこちらに来たいって言ったんだから、
ね、ああ、なるほど。ああ、そうですね。なるほど。
言わなかったです
よ。言うに言えなかったわけですね。ただやっぱり。
いや、別に帰るということも考えなかったですね。
うん、ああ、そうですか。やっぱりブラジルにちょっと、
そのうちに結婚して子供が生まれる、うん、
なるほど、はい、
ほんとやっぱね、うん、日本に帰るあれもないし、
うんうん、なるほど。ただやっぱりあの先ほど言ってた塩田にね入った頃は偉いとこ来てもらったという話はちょっと言われてましたけどそうですか、はい、
ねえ、ねえ、わしはもう、はい、なんとか、はい、もうとにかく生まれて、はい、もう、うん、アリスの時はもう戦争始まってたとか、いろんな戦争がね。
はいはい、なるほど。だからもう日本でもそういう
日本でも、はい、だから教育なんてみんな戦争の教育ですよ、
うんうん。うん、そうですね。当時はですね。
で、こっちもそのつもりで学校にも行くしね、うん
うん。でもお父さんもそのよく許してくれましたよね。
ええ、ええ。
だから、両親たちは
かなり弟もそうなんですよね。
なるほど。そうですか。ほな結局そうか、後で来られるのが、弟さんは何番目の弟さんが来られたんでしたっけ。その
3番目、
ね。3番目の弟さんですか。三男の方ですかね。の人が、その後、来られた。それは、は
い、これはもう、これもう給料で嫌だ
ね。あ、その日本で、あの三菱電機におられて、はい、やっぱもうサラリーマンいないだと。はい、それだったら、あの、もうブラジルに行きたいと。
うん、
結局、呼ばれたのは、福井さんが。
山田さん。
あ、山田さんが呼ばれた。
山田さんが、それから、4年頑張るって。
4年、はい。
何
年後に来たんですか
?1 年ぐらいでしたかね。1年後
。1年後。
うん、
なので、それは、まあ、まだ福井さんが、その、塩田で苦しんでる頃に、まだ
弱
くなってきた頃に、じゃあ、1956年頃に来られたわけですね。今はサントスにおられるということで、なるほど、そうですか。すみません、
福井龍造、
龍造さん、
はい、
龍はこの
札
の、はい、で三ですか。
三。
あ、だから息子さんは龍二さんですけど、うん、おじさんというか、うん、弟さんは龍造さんなわけですね。
うん、
あ、そうですか。じゃあ今70をいくつぐらいですね。7つぐらい離れてると言いましたっけ。
柔道行きしていくつになる
は
い、はい、なんかサントスにおられるそうですね。
リオジさんとここは3つ違うんです
か。あ、3つ違うんですか。ほんなら、80、
もう
80になられますね。
70ぐらいは
89ぐらいですね。
79
ぐらいですか。そうですか。まあね、ちょっと本当、龍造さんの方また改めて話聞きに行きたいなとは思ってますけど、まあ今日はあの、本当にあの、福井さんの
ちょっと。そして、あの、もう一場ありますね、あの、ガルシャに行く渡し場が。
ああ、はいはいはい。
近くに。
あ、近くですか。
もう一場がありますね。
はいはい、あの
辺。あそこに行って聞いたら、福井行った
ら、ね、そうですか。ちょっと聞いてみます。はい、わかりました。でも本当、ずっとね、もうリオで生活されて、でも本当今、サンゴンサーロの方はね、ほとんど、あの、日本人も少なくなったって言われるんですけども。
でね、あの、領事館からね、
うん、
あの、国勢調査なんかよく毎年、
はい。
なんでしょう。
はいはい。
で、あの、領事館に下、あの、働いていてですね、
はい。
で、彼から、その、調べてくれ、
はい。あ、これですか。
あの、メモの人が来てたんですけど、全然知らないですよ。
そうですか。
これから人間がいるはずだ、まだ元気なのか、死んだのか、調べてくれ言
う
けど、
ほん
で、その、あれ、メモ見ても電話番号はないしね、住所も簡単に書いてくるし、で、こいつも知らない、俺、他の知らんと言ったら、構いませんって言われて。
でもね、今もその事務所の方にも、なんか、その、例えば週1回ぐらいとか顔出されたりするんですか、 そのあの
週3回
週3回あそうですか
昼頃まで、ね、
はい、
いて、何もなきゃ帰ってくる
あそうですかなんか特に肩書きみたいなのあるんですかなんか相談役みたいな
何にもないん
ですそうですかで一応まあ、あの失礼です形としてはもうアポゼンターされたという形で、あの、年金のやりながら、
そうですか。もう名刺は作らないですよ。
そうですか。でもやっぱり皆さん来たらホッとするんじゃないですか、やっぱり。なるほど、
ね。で、みんな、若い事務所の連中と冗談でも行って、あれはまた頭にいいもんね。
なるほど。ね、それこそ、やっぱりいろいろ行った方が、また情報交換にもなりますね。いやいやどうも本当に長々とありがとうございました本当にいや何回もねちょっと同じ話を本当に申し訳なかったんですけど今日はありがとうございましたどうも。